はい、皆さんこんにちは。ライトプラン武田と申します。本日は2024年3月23日土曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつも聞きいただきまして本当にありがとうございます。ここ最近の話なんですけども、まあ、一応ね2024年の僕の中での目標は、人との関わり合いを少しずつずっと広げていきましょうということで、人と会うっていうその辺を目標にしております。まあ、結果ね、結構いろんな人と会うことによって僕の取り組みっていうのが身近な人にね伝わりやすくなってきたなっていうふうに感じております。でそこで感じることがいくつかあるんですが、僕の今まで、まあ一人でね寡黙にね基本的には誰にも頼らずって言ったら、まあ、ちょっと語弊があるんですけども、もう自分で独学でこう YouTube から学んでみたりセミナー行ったりだとかいろんなことしながら自分の中でいろいろ積み重ねて、例えば、皆さん会社って建てたことないでしょ建てるっていうことだったり、それもですね基本的に税理士だとかに頼らずに全部自分の手で会社を建てたっていう経緯があったりします。だとか、インターネットを使ってお客さんを取っていくというそういうね商売というものだったり、あとはそうだな、建物を建てる AI を使っていくっていうこともそうなんですけど、いろんなところを、まあ、僕はね、たくさんチャレンジをしてきて少しずつまあプロフェッショナルとは言えないまでも、皆さんまだ使ってない人にとってみると一つ先に進んだいうようなことをね、皆さんがあまりやらないようなこと、まあ、現場お疲れっていうねレモンサワーを作ったのも一つその経験としてはそうなんですけども、そういうような人がやらないようなことっていうのをいろんな経験をしてきました。でそれをね、まあ、こういうふうに YouTube だとか例えばポッドキャストだとかでは配信してるんですが、当然そんなものを聞いてない人たちの方が圧倒的に多いわけですよ。その人たちに届いてなかった部分、自分のね PR ができなかった部分が最近人と会うことによって、あ、そんなことできるんだっていう風に気づかれ始めていくんです。そうすると、頼られますねっていうそんな話ですなんかちょっと会社立てようと思うんだよねっていう相談に、いろんな人が来てみたりだとか、あとはこうセミナーやってほしいんだよねっていう依頼が来たりだとか、あとは AI ってそういう使い方もできんのみたいなことだったり、こういうイラストがねとかこういうホームページがねみたいな、僕が今まで、まあ、一人で淡々とね黙々とやっていたことを、実は必要としてくれる人たちがたくさんいるんだっていうことに気づき始めると、やっぱりね商売って面白いよねっていうふうに思いが出てきたりだとか、もう一点、PR するって、自己 PR ってやっぱ大事なんだなと、どんなに自分ができる人間でもできますよっていうのを言わない限り、まあ、それは気づいてくれるわけないよねっていうふうに思ったりします。まあ、そういうものをたくさん積み上げてきた、この3年間だったわけですが、ここからはいろんな人のね、少しでも役に立つように、まあ、新たな学びっていうものに加えて、それを誰かに伝えていくとか必要な人に、手助けになっていくっていう、そういう段階に入ってきたのかなっていうふうに、まあ、少し思いましたんで、またね多くの人と接しながら、そして皆さんも、僕のこの能力が何か必要なんであれば、まあ、いつでも相談には乗りますから、お問い合わせをいただければというふうに思いますし、まあ、直接ね、ダイレクトメールでもいいので、送っていただければなというふうに思ったりしました。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために、 YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、掃除は上からしていきましょうというお話になっていきます。まあ、掃除だけに限った話ではないんですが、施工管理の仕事のセオリーというものを皆さんにね、特に新人若手の方たちに対してお伝えさせていただきたいというふうに思っております。これはですね、ちなみにこれは2024年の3月末からスタートしていきます。YouTube ではスタートしましたかもしれないですけどね、しました。エデュケンというサービスを僕らがですね、開催させていただきたいと、リリースさせていただきたいというふうに思ってます。これは何かというと、建築の施工管理の人たち、特にね新人若手主任そのぐらいの人たちにとっての、レクチャー動画だとかが満載に詰め込まれた、そんな、e ラーニングサービスということになって ていきます。まあそうだな、ランクとしては内定者向け、まだ入っていない学生さん向け、そして新人さん向け、あとは若手向け、主任向けっていうことで、基本的な例えば図面の見方とか写真の撮り方の基本だとか、あとはレベルが上がってくるとですね、施工図のチェック方法だとか長期工程表の書き方みたいなところまで、いろんなねコンテンツをしっかりとこう僕の実務の経験をもとに詰め込んだ、そんなレクチャー動画が満載に入っているものなんです。でその中にね、僕がやっている研修の中で出てきた実際の受講生からの質問に対して僕が答えているシーンっていうのを切り取りまして、解説動画として何十本何百本というふうにですね、詰め込まれた形にもなっていきます。実際に、現場でね今働いている働き始めた人たちにとっての質問ということになりますので、それをね、親身に答えているシーンになりますので、多分皆さんにとっても有益なものになるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひね龍拳というふうに調べていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで改めて進めていきましょう。このね龍拳にちなんで、新人若手にとって役立つような配信を少しだけさせていただきたいというふうに思っております。で改めて言いましょう、掃除は上からしていきましょうという話で、ちなみにこれは別に掃除に限った話ではないんですが、基本的な工事のセオリーとして上から順に進めましょう、それには理由があるんですっていうところをお話しさせていただきます。まず根本的な話ですが、工事というのは下から始まっていきます。当たり前ですね、基礎があって、その上に柱が乗っかって梁をつないで、で外装を仕上げて内装に入っていくって、基本的にはですねこう下から順に1回2回3回というふうに、工事は進捗していくのが当たり前なんです。ところが、掃除は上からしていきましょうというセオリーがあります。これは掃除だけじゃなくて内装工事にとってみると、基本的に上から順番に仕上げていきましょうというセオリーがあるんですよ。これなんででしょうかっていう、まあ、ちょっとね掃除をする場面を思い浮かべて皆さんちょっと考えてみてほしいんです。そうすると理屈が分かってくると思うんですが、この理屈が、なんていうかな、工事を進めていく上で結構重要なところになっていくんです。これをこの原則を忘れてしまうと2度手間3度手間っていうことになっていくんで、この理屈っていうものを覚えましょう。そうするとあらゆるところに応用することのできる、知識というか、ノウハウみたいなことになっていきますんで、しっかりと心に留めておいていただきたいことを、まあね、これから何週にわたってお話をさせていただきたいというふうに思っております。さあ、皆さん考えついたでしょうか。なぜ掃除は上からしていかなければいけないのか、ということを、解説していきましょう。内装工事を進める上でも同じなんです。天井をまずは仕上げましょう。そして、壁に進みましょう。最後床ですっていう、こういう順番で進んでいくんですが、それはなぜでしょうか。答えは非常にシンプル。ゴミが落ちるから、ここに、限ってくるという形になります。例えばそうだな、掃除をしていきます。天井、まあそうだな、照明器具だとかを掃除をしましょうとなった時に、当然ですが、きれいに拭き取ったとしても、やっぱり汚れは落ちますよねっていうところ、先にもしも床から清掃したらどうなると思いますでしょうか。床をきれいにしました。で、壁を掃除しました。天井を掃除しましたの時に、落ちてきたホコリはどこにたまりますか。床にたまるんです。だから、天井を先に清掃してホコリを落としちゃいましょう。壁の清掃をしてホコリを落としちゃいましょう。最後に床を清掃することによって、基本的には全てがきれいになるということになります。逆転させると最後にもう一回床を洗うと掃除しなきゃダメになりますよね。これ当たり前の理屈だというふうに理解してください。これと全く同じことが内装工事でも言えるっていう話になるんです。天井面を先に仕上げずに、仮にね床、例えばそうかな、ピカピカのねフローリングみたいなものを張った、そこからスタートしたとしましょう。そうすると床をまずは仕上げました。続きまして、じゃあ壁張りますかって話になった時に、壁を張る時に脚立使ったりしませんかね。その脚立の下は床じゃないですか。その床に対して脚立を立てると何が起きます？ゴミ云々の前に傷だらけになるの分かりますか？当然全く同じことが天井にも発生するって話になります。天井で作業すると脚立立てますよね。脚立ないし、なんか足場組みますよね。その時に、その足元どうでしょうか？傷だらけ、汚れだらけになるっていうのってお分かりいただけるでしょうか？ だからこそ、まずは天井面の一番高いところから先に仕上げていくということ、そして脚立だとか、まあ、その次に高い壁を仕上げて低い壁に入っていく、低い壁に入ってきた時には、基本的に脚立だとか足場だとかは必要ないよねっていう状態になっていき、全部を片付けた上で低いゾーンを仕上げていき、最後に床を仕上げるんです。そうするともう高いところの作業はないよねっていう話になりますんで、傷つく心配も汚れる心配もほとんどなくなるっていう話になっていくわけです。これは建築の工事でいくと、建築だけじゃないですね、設備だとか電気だとかそちらの工事も絡んでくるんですが、基本的に天井の、石膏ボードを張りました、クロスを張りました、で壁に入る前にまずは照明器具だとか全部つけちゃってください。なぜかっていうと、わかりますよね、もうね、足場を組んだり脚立を立てたりする作業ってあるじゃないですか。だから先に、器具だとかをつけてしまった上でもう脚立は使いませんという状態になって、初めて床の施工をしていくことによって、改めて掃除をしたり、改めて例えばね、脚立を立てて先に床が仕上がってたら、なんかホワホワの毛布みたいなものを敷いてその上に脚立立てるみたいなめんどくさいことになりますよね。だけど床がまだ仕上がってなければ縦横無尽にこう歩き回ることができるわけですよ。だからこそ、床というのは一番最後にしなければいけないというセオリーになっていくんです。建物全体で見るとやっぱり下から順番に仕上がっていくっていうセオリーはあるんですが、こと内部の、掃除だとか施工方法だとかを考えていった時に、汚れちゃいけないものの最終仕上げ工事っていうのは必ず床が一番最後になる、天井が一番最初になるんだよっていう、このね基本のセオリーは押さえておいていただきたい。そういうふうなことを考えた上で、これから施工に、邁進していただきたいというふうに思っております。でこういう場面たくさんいろんなところで見かけられる。例えば窓をね拭きましょうと、窓枠をねちょっと掃除しましょうってなった時に、先に下を拭くなんてことはやっちゃいけないわけです。なぜなら床にすごいねゴミが落ちるからっていうことにもなりますしね。だ結局家で掃除する時も、現場で掃除する時も、仕上げていく時も基本的には一緒なんですが、その汚れだとかホコリどこに行きますかっていう、その先をしっかり見極めることによって、掃除だとか張り物だとかそういうことに限らず、いろんな意味でその先を考えた時に順番を決めていくっていう、このねプロセスが非常に重要になってくるんだということを理解して、これからね施工をしていただけますと、いろんなところでこの考え方が応用できることになりますんで、ぜひね頭にしっかりと留めた上で頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、こんなようなですね、サクッと皆さんの工事だとかで生じた疑問だとか、まあ、疑問に思ってなかったとしても、僕の方からねアドバイス的にこういうのってこういう意味があるんだよ、例えば、屋根ってなんで下から順番に吹いていくのかっていうのだったり、外壁も必ず下から仕上げていくわけですよ、その子には理由があるわけなんです、その理由他のとこでも応用できますよという、たくさんのとこに応用できる基本的な考え方みたいなものも含めて、皆さんにレクチャーをしております。だからこれをねしっかりと学んで、先輩たちの時間を取らせないで、自分でしっかり学んでそれを現場に生かしていく。で現場でね先輩に聞くことは基本的なことが分かった上で、応用編だけを聞いていくと先輩たちも助かりますし、即戦力として認められやすい部分にもなりますんで、自分のねしっかりと時間を取って、仕事に生かせる、そういう実践的な、能力を、そんなものを手に入れられるエデュケンというサービス、ぜひね活用していただければなというふうに思っております。基本的に法人向けのサービスですので、会社の人たちが加入していただいて、各ね、部署か各社員さんに、その人たちに使えよと、ここまで今回は見とけよみたいなことで研修に使っていただきたいなという、そういうものになりますので、ぜひね、楽しみにしていただければなというふうに思っております。改めて言いましょう。2024年、建築施工館の e ラーニングサービスということで、多分ですね他には例のないような技術的なところをお話ししている e ラーニングサービスですので、ぜひお問い合わせいただきたいというふうに思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。